もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
相続についてちょっとお伺いしたいんですけど。
はい、相続、はい、
はい、半年ぐらい前に夫が亡くなりまして。
はい。
で、私たち子供がいなかったから私今一人暮らしなんですけど。
はいはい。
で、主人には姉と妹がいまして。
はい。
で、姉の孫を私の子供に養子縁組したいという話があるんですよ。
はい。
でもその子がまだ中学1年生で、
はい、
高校に入るちょっと前ぐらいに養子縁組はして、
はい、
でもこの家に入るのは結婚した頃に入れたいという言い方されたんですけど。
はい。この中学1年生のお姉さんのお孫さんですね。
はい。
この方が養子縁組をあなたとするという理由は何なんですか、そもそも。
うちちょっと旧家だもんで、
はい、
そのやっぱりここの家の名前を継がせたい子が、だから血のつながってる子をここに入れたい、入れたくて、お姉さんは娘が2人だもんですから、
はい、
その娘の子供が男の子2人いるから、
はい、
その次男の方をここに入れたい、入れてその子にこの家を継がせたいっていう感じなんですけど。
わ、この時代でもそういう話になるんですね。
ね、
失礼ですけども、はい、あなた様おいくつでしょう。
58です。
58歳。
はい。
旦那さんでも半年前にお亡くなりになったということで。
はい。
旦那様おいくつだったんですか。
65です。
65歳。
はい。
若いですね。
そうですね。
ね、
う
ん、ご病気で。
そうなんです。だから主人はまだ自分がもっと年取った頃にその子供がもっと成人するからその時考えようと思ってたみたいなんですけど、早く亡くなっちゃって。
いや、あなたも大変でしたね。突然行かれて旦那様に。
このそうですね、
それで旦那さんのそのご兄弟姉妹ですね、
はい、
お姉さんや妹さんとは今でも関係は良好なんですか。
はい、良好です。
良好ですか。
はい。
そして、この名前を絶やさないようにということで、
はい、
お姉さんのお孫さんを将来的に養子縁組したいと。
はい、
はい、で、この話はその中学1年生の彼は知ってるんでしょうか。
知ってます。本人も来るとは言ってるけど、うん、
はい、
あんまり私も自分も子供いなかったもんで、子供とあんまり会話どうやってしていいか分かんないしっていう感じで、
その状況で養子縁組大丈夫なんでしょうかね。
それをちょっと思ってなんですけど、でもしでも、はい、もし養子縁組しないと私の相続した財産は私の実家の方に行っちゃいますよね、相続権が。
はい。
それを考えると、もし養子縁組しなければ、なんか遺言書を書くとか公正証書を作るとか、なんかそういう、なんかどっちにしても今中学生でその高校入るまでの間は、
はい、
やっぱり遺言書とか公正証書とか必要になりますよね。
ね、その辺はまた後で先生に聞いてみたいと思うんですけども、はい、旦那さんは、
はい、
遺言書のようなものは残さなかったんですか。
いや、全く本人まだ生きるつもりでいや、何も残してないです。
何も。
はい。まあ、一応その子がここの跡取りに入るっていうことは一応納得はしてたんですけど。
で、これ財産となりますと、はい、相続する財産となりますと具体的にどういうものですか。
家屋敷とか電波だ。
家屋敷、電波だ。あ、はい、電波だもつくんだ。
あ、そうなんです。
あ、
はい、
これはどれぐらいの規模なんでしょう。
それでね、一応お姉さんに畑と妹さんに田んぼは一応今回遺産分割協議書で分けることになってるんですけど、
はい、
それはまあ田んぼは一旦ぐらいで、畑も一旦ぐらいお姉さんと妹さんに渡して、
はい、
あと残りが田んぼが一旦半ぐらいと、うん、畑は五旦ぐらいあるかな。で、家屋敷がね、一旦半ぐらいあるかな。田舎で多分ですから。
一旦というと、
1000平米。
千平米。
うん。
まあ大きな土地ですね。
そうです。
ねえ。
だ ただ広いだけで、
で休暇ということで名前の存続とともにその財産を、引き継ぐために養子縁組ということなんですね、
はい、そうです、
うん、でこれについて、こういう動きになっているということですけども、
はい、
そこに何か今問題が起きているんでしょうか。
別にあの問題とかは兄弟とどうのこうのってことはないんですけど、はい、なんとなく私としてはなんかちょっと不安っていうのが
この養子縁組に対して。
そうですね、でも誰かには来てもらわなきゃいけないから、その子が来てくれるっていうからありがたいと思わなきゃいけないかなと思うけど、なんか私立場的にここの管理人みたいな扱いだなと思いながら。
実際に暮らすことになるんですから。
土地が広いもんで、一緒に暮らすにしても、別棟で建てて、入るとしたらそうやって入ると思うんですけど。
でもこれまであのその子と長くいたわけじゃないですもんね。
そうなんですよ、全く、いなかったから。だから他の人から言わせると、もらうならもう今養子縁組して自分で育てないかんわっていう人もいるんだけど、そうしないと情が湧かないから、そんなあんた老後大丈夫とかってみんなに言われちゃったりして、かといって向こうは自分どこから出したくないし、子供もまだね中1なんだけど、ちょっとおぼこくてお母さんにべったりな子だし、
そうすると、あの今日のご相談というのは、今その相続のためにこういう流れになってるけども、大丈夫でしょうかという部分ですか。わかりました、それでは今日の先生紹介したいと思います。弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういう話で養子縁組ってわかるけどそれでいいのかなっていうような、そういう漠然とした不安感があるってことですか。
それが一番強いですね、
だからあの両方を親になる側、養親と言いますけど、親になる側と養子になる側が、あの養子縁組しましょうと言って、それで、ちゃんと届けを出せばですね、養子縁組は成立するわけ で今15歳未満ですけど、15歳になってやるのか、その前にご両親、法定代理人がやるのか、どちらにしてもそうなればできるわけですけど、その後、法律的には親子関係になりますので、あのこれは家を継ぐための養子縁組だから、親子関係じゃないんだと言ってもそれは通らなくなっちゃうわけですよ。親子としてのお互いの扶養義務があったりとか、だから子供として育てる当然義務が出てきますし、当たり前ですけどね。
そうですよね。で、高校大学と行けば学費もいりますしね、そうなるとやっぱ親だから出さないかくなったりとかしますよね。
まず第一にそういうことになりますよねで、その辺の話も別に実の親の方でうちもと言って出せば、別にそれをあの国が制度として入ってくるわけじゃないんですけれども、自分 の, あの法律上のお母さんになるんだとあんまり話したことがない親戚のあなたはですね、
そうですね、
そこはまだきっと彼は分かってないんだと思うんですよね。
そうですよね。
で、あなたとしてもそれはなんとなくそういうことは分かるので不安があるということなんで、本質的には最もな不安だと思うから、よくよく考えた方がいいし、これは人それぞれに考え方があることなので、お子さんも含めて皆さんがそういう価値観で動くんだったらやめなさいっていう話ではないんですけれども、
どっちにしても結婚してからしかこっちには入らないって言ってるから、この家には、それまでは多分私が一人でこの家を管理するということになる感じなんですけどね。
でもこの家っていうのはあなたが相続されたんじゃないんですか。一旦
私が相続してます。
って別に家のもんじゃないから、家っていうのはその、皆さんが言っている昔からついた家じゃなくて、あなたの財産だから、
なんですけどね。
それはあなたはどう思ってるんですか。あなたがいいって言うんだったら周りが口出す必要ないんだけれども、
なんかこのまま残してほしいっていう言い方されるから。
で、あなたはどう思うんですか。あなたの財産ですよ。
私もちょっと考え方古いから、そうかなって思っちゃうから。
でそれだったらいいんですけど、でもまだ58でしょ。
そうです。
で、そのご主人亡くなったばっかだからあんまりそういう話ではないだろうけれども、まだ何十年も人生ありますから、
そうですよね、
その間にどういう展開になるかっていう問題もありますしね。
でもどっちにしても、やっぱりここの血引いた子にさてあげようと思うと遺言書とか書いていかないとダメですもんね。
いや、だから財産の話だったらあなたさえよければそれあなたが相続した もう電波タワーお姉さんと妹さんにあげてるから、ちゃんとその元の家には渡してるわけじゃないですか。元の家といっても、でもお姉さんと妹さんは外のうちに嫁いだんでしょ、その古い考え方
で。そうです。
だからなんか変っちゃ変だよね。
そうですね。
それはそれで相続だって今の法律の話やってるのに、本家に嫁に来たあなたのところだけ、それは本家なんだからあんたのもんじゃないみたいな言われ方をしてるわけで、まああんまり筋の通った話じゃないと思うんだけど、それはちょっと置いておきまして、
まあ、
もっと言っちゃうと、
まあ、生活さえできていけば、うん、あの一応土地は血を引いた子に受け継がしてあげたいなっていう気持ちがある、ね、
自分の兄弟とか自分のそっち側の自分の側にわざわざその渡す話じゃなくて、うん、この家に残していくのがいいとあなたとしては思う、うん、じゃあそれだったらそれでいいですよね、
はい、
で名前も残してあげたいと思ってるわけですよね、そのご主人のとあなたの名乗っていた、
はい、
その本家というか旧家の、
はい、
名前を。でそうすると、まあ、確かに、はい、あの そういうお考えで皆さんが一致してるんだったら、はい、どなたか親族からっていう話はありだと思いますけれども、その時にそういうつもりでやっても親子関係ができてしまうので、
はい、
そこはちゃんとあの子供の方も親の方も、親ってあなたのことですけど、
あ、はいはい、
あの親子になるんだよっていうことをちゃんと自覚しないと。でもう一つはさっき言ったように、あなたはまだ58だから、まだ若いから、
で
これからどういう生活していくのかっていう問題もあるからね。でそういう時にあの養子縁組していて、例えばあなたに相手が現れたりした時に、結局その子なんか巻き込まれちゃうですよね、そういうことに。
そうですよね、う
ん、その辺よく整理した方がいいと思うんですよね。あの間違ったことでは全然ないんだけど、
あの、
いろんな要素がありますから。だからあの遺言書は別に養子縁組しないんだったら、あなたがおっしゃるように残したいんだったら、その残すべき人に渡すでいいわけですけれども、
うん、遺言書っていうのは自分でパート書くだけで大丈夫なんですか？
法律は3つシステムがあるんですけど、書き方は安全なのはちゃんと公証人役場に行って、こういう遺言をしたいんだけれどというと、一番その効力に争いがない公正証書遺言っていうのを作ってもらえますので、費用はもちろん若干かかりますけれども、うん、
なんか結構かかるみたいですよね、
うん、それはあの財産の大きさによるの で、
あ
なたのところの場合はそれなりにあるようだから、
うん、そうなんです
よ、評価が。そうするとそれを基準に算定されるから、それなりにかかると思います。
あ、これは一回作ればずっと有効なんですか？
有効です。でまた次に新しいものを作れば、新しい方が有効で古い方は無効になります。
あ、ということ。でそれは自分で持ってればいいっていうことですか？
持ってればいいですね。ただあの亡くなった時に誰にも言ってなくて発見されないと、なかったことになっちゃうから。
なるほど。
死んだら絶対あの見られるようなところにしまっておくとか。
ああ、なるほど、
うん、そういうことは配慮した方がいいです。
やっぱりそれでおすすめとしては、もっと後の方がいいですかね、
養子縁組。
養子縁組
あの別に遅い方がいいって言ってるわけじゃないけれども、まだなんか迷ってらっしゃるようだから、で今すごくうまくいってらっしゃるからいいと思うんですけど、あの親族間でやっぱり感情こじれちゃうと一番話がややこしくなりますから。
そうですね、うん、
でこれもだから簡単にやっぱり嫌だって言うと、またいろいろね、言われちゃうかもしれないけど、なってからだと子供も含めてのなんかこじれた関係になるから、よく考えた上でもうそれでいいんだと決心できたら、別にゆっくりする必要もないし、はい、ゆっくりしたからいいってことでもないですよね。
わかりました。
なんか抽象的で申し訳ないけど。
あ、いえいえ
もしもし、
助かりました。参考になりました。本当にありがとうございます。
もしもし。
はい、もしもし。
はいはい、横でずっと聞いていたんですが、
はい、
少なくとももやもやしたものがある間は、生み出さらない方がいいんじゃないかなというふうに思いました。
そうですね。はい、ちゃんと納得してからです。
時間をかけて、
はい、
すっきりされてから決断された方がいいような気がしました。
はい、そうですね、はい。はい、ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
どうもありがとうございました。